穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
はい、皆さんこんにちは、穴口恵子です。もう今日のゲストはですね、私も10年以上、関わってお付き合いさせていただいている友人でもあり、15年ですね、事業っていうか、こう女性起業家として活躍している寺田和美さんです。
はい、寺田です。
ね、そうなんです。今日はありがとうございます、和美さん。私のゲストになっていただき、はい、もう何よりもですね、私が寺田さんってどんな人ですかって聞かれたらね、すぐにパッと出てくるのはね、どんな状況でも自分の運命を切り開く達人だと思ってるんですよね。で、そのエピソードたくさんある中の、今日は一個だけ聞きたいことがあって、実はですね、私たちが共通の、まあ、知り合いがいて、ジェームス・スキナーさんって言ってね、私はジェームス・スキナーさんに会ったのはもう24年前で、アンソニー・ロビンスって言って、世界ナンバーワンコーチなんですけれども、彼のマスタリー・ユニバーシティに通ってた時期があって、その時の同期がジェームス・スキナーさんだったんですよね。そのジェームス・スキナーさんが、それからおそらく何年後かですよね、に実際に日本で素晴らしい企業を立ち上げて、ジェームス・スキナー事務所で9ステップスとかね、で一番最初にブレイクされたのは7つの習慣の日本語をすごいうまくやって、広めた方でもあるんですね。実はね、その当時はまだ起業されてなくって、まあ二十数年前ぐらいかな、起業されてない、まだまだ、もう今も全然大学卒業したばかりに、いきなりジェームス・スキナーさんの事務所の、ジェームスさんのアシスタントになったわけですね。で、そのアシスタントで仕事のノウハウも、まあ大学卒業したばかりなのに、持っていないけれども、やっぱすごい運命を切り開いたエピソードがあると思うんですよ。ね、もうミッション不可能じゃないと思うようなことをですね、3ヶ月以内に達成とかね、いろんなことが起きた中の一つのエピソードを聞かせてください。はい、聞いてですね、こんなことが可能なんだっていうのをね、皆さん受け取って、皆さんの運命も開かれたらいいかなと思っています。
はい。そうですね。たくさんあるんですけども
、ね、もう数々の。
トップ3ぐらいに入る中の一つとして、ゴルバチョフさん、
ロシアのね、
はい、ロシアの、最後の連邦の大統領でもある、はい、ゴルバチョフさんに、会いに行きたいからアポ取ってくれと言われて、
ジェームス・スキナーさんからの人生のミッションですよ。
はい。それであまりにも気軽に言われたので、私はてっきり彼がもうすでにゴルバチョフさんとつながりがある、もしくはその関連の方と知り合いでアポを取るだけの依頼だと思ってたら、いや、全然知らないからよろしくって、あ、でも期限3ヶ月以内でっていう風な感じで言われて、えと思って、どうしようと、まず。
骨なしでしょ、まず。全く骨がないところから。
骨がないっていうことで、まず、しょうがないので、Google 検索というか、その時は Yahoo がまだメインだったんですけど、
Yahoo 検索。
Yahoo 検索で、ゴルバチョフという風に入力して、まずどういう人なのかっていうことから、もう確認するというぐらいに何にもない状態の中で、ただ期限だけは決まっているという中でスタートしたんですけれども、まずその時にすごく学ばせていただいていたのは、どんなにすごい方でも、必ず何か自分が貢献できることが、あるんじゃないかっていうことを、まあいろいろと仕事させていただく中で学んでいて、で、情報のこの、なんて言うんでしょうか、読み方って、やはり脳みそでどういうふうに考えて、自分に質問を投げかけているかで、脳はその質問の答えを探そうと情報を読み取ってくれるっていうのを、まあ脳科学の一つで学ばせていただいていたので、とにかく。
それを実践してみた。
そうですね。ゴルバチョフさんにお役に立てれる情報をくださいっていう感じで、検索をしていたら、はい、ゴルバチョフさんが大切な奥様を白血病で亡くされていて、 で、その白血病の活動にすごく熱心だったタイミングだったんですね。はい、それで、あの白血病に対する研究の、援助をすごく求めていらっしゃって、うん、これなら、私たちの方でも貢献できるかもしれないということで、そのサポートさせていただきたいんですというような形でアプローチを開始させていただいて、はい、でその間にやはりこういう方っていくつもルートがあればあるだけいいので、しかも時間が決まってたので、とにかくもういろんなところから富士山に登るではないんですけれども、うん、もういろいろな他にもたくさんの方にご協力いただいて、3つぐらいのルートから、はい、アプローチをさせていただいたんですけれども、政府関係者とあと民間の関係者と、はい、そしてこの財団といいますか、うん、白血病に関することっていう形で3つからアプローチをしていくうちに、まあ、それがお互いに助け合ってくれまして、やはりゴルバチョフさんも、まずその自分の愛する方をそれで亡くしたということで、それに対しての貢献をしてくださる方に対してはすごく
オープンですよね。
そうですね、
オープンに本当にニーズが、うん、もうあったわけですよ ね、
はい、ただ協賛権っていうことでですね、やはり、うん、もう、なんて言うんでしょうか、昨日までは全部イエスって言ってたことが、理由もなく脳に、突然翌日には、
なることは
なるんですよね。もうそれがもう上から言われたというか、もうそういうことだからっていうことで、もう全部がゼロベースに戻った
りもした。でもそれでもだんだん時間ね、ミッションのね、期日があって、迫る中、そしてまた、そうです、どういうひらめきとか、どういうふうにして、
その時にやはりもう一つすごく重要なのは、そのゴルバチョフさんにとって信頼している大切な方とつながっていると、うん、その大切な方のメンツというのもやはり大切にされるので、うん、そういう方は、うんうん、やはり、その方の信頼を裏切ってはいけないということで、うんうん、私たちとの約束というのも果たそうというふうにしてくださる。だからその援助の部分だけではなくって、うん、その信頼関係のある方とたまたまご紹介をいただいて
紹介してもらえたんですね。
そうですね、それも、うん、やはり政府関係の方と民間の方と両方から、
うん、この人がキーパーソンだと。
そうですね、うんうん、それを教えていただきながら、うん、そしてロシアに深く関係のある日本の企業の方からの、うん、サポートとかも、うん、やはり私たちが何をしたいのかって言った時に、そのゴルバチョフさんが一番大切にしているプロジェクトをサポートしたいので会わせてもらいたいっていう説明の仕方をさせていただいていたので、うん、それであれば私も協力したいっていうふうに言ってくださって、うん、たくさんの方がご協力いただいて、そういう大切な信頼できる関係者というのをまたご紹介いただけるっていうプロセスになって、はい、でそのおかげでどうにか本当に3ヶ月以内に
ゴルバチョフさんとアポ取れましたよね。
そうですね。
でもその面白かったのは、その何のためにゴルバチョフさんとアポを取るというのは、どんな、はい、なんかトピックでもいいっていう状態だったんですよね。
そうですね、
面白いですよね。
もちろんですね、こちら側としてはそのなぜその時 の、 その研修のテーマがありまして、実は経営者の方たちをお連れして、はい、ロシアでいろんな学びをしていただくという中で、うん、やはり時代を作っていく方たちがどういう考えを持っているのかとか、うん、どうしてペレストロイカという、うん、本当にロシアにとって、うん、そして世界にとっての分岐点になるようなことを起こし得たのかってことを本当は聞きたかったんですけれども、でもその前にまずはゴルバチョフさんの大切にしていることをサポートするということ、うん、
だから結局この運命を開くっていうのは本当に、いつどんな人に会うかっていう、うん、今回の場合はゴルバチョフさんがテーマでね、話していただいたんですけど、はい、やっぱその人にとって本当に、求めているものは何かということを先に叶えていく。
そうです
ね。それが割と運命をこうね、こうやって開いて、本当に今度はこちら側も、その、ね、歴史に鍵となる、このイベントのその背景とか、なぜそれができたのかっていうことを知っていくっていう、なんか、ね、なんか、ペイフォワードみたいなね。
そうです、
ね。先に自分が与えることというのは、その運命を開く一つの鍵でもあっただろうし、 ですか。まあよくもな、このコネクションがね、つながりがない中で、こうそういったつながりを持っていくとき、最初は Yahoo でね、こう今だったら皆さん Google 先生がいるじゃないですか、その Google で検索するけど、その検索をして、そういったいろんな民間の方、政府関係の方、そのトピックに関しての長けた方に会ってもらうっていうところに行くにあたって何をされたんですか。
あ、
もうそれ運命を控え、こう会わないと運命が開いていかないってことは分かってたわけですよね。
まず大前提にありがたいことに、まず不可能なことはないというふうに思っている仲間に囲まれていたし、上司がそういう上司だったので、はい、
ですよね、
まずな、会えないというオプションがなかったんです。
ないという、そこがある。ということは、ある世界と私が受けている、すべてがある世界で生きるということなんですよ。はい、ですから、あなたがひらめいたことには、においてとか、あなたが本当に望んだことに対しては、あ、それはもうすでに自分ができるし、可能であるからこそ、ひらめくし、そして必要な情報を得て、ちゃんとつながっていくっていうことへの絶対信頼っていうかね、
そうですね、
もう可能な世界だけを見続けるっていうことが、実は今日のね、今のトピックでいくと、はい、運命を開く鍵だったんですね。皆さん、いかがでしたか？ぜひね、それを聞いて大切なことを自分の、心にね、メモってくださいね。はい。今日、寺田さんまたありがとうございます。またね、次回もお越しいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の放送はいかがでしたか？穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子を検索ください。この番組はエピソード内にもたまにナレーションで登場する姫がお送りしました。次回もお楽しみに。